単に牧師が聖壇からメッセージを語るというだけではなくて、一人一人のうちに神様が働いてくださっていることを証しすることは良いことですと聖書の中でも語られているように、そして証しする者にさらに神様が豊かに祝福を注いでくださるという神の御言葉に基づいて、今日証しの時間を持たせていただきたいと思っております。
今年一番今までになく感謝だったことと初めてだったことは、まあ、職場の皆さんに多大な迷惑をかけながらなんですけれども、インドに行かせていただいたことが生涯の中でも一番ぐらい大きな出来事だったと思います。初めて発展途上国後進国という国に行かせてもらって、毎日バタバタしているので知らん間に飛行機に乗るようなことになるんじゃないかと思ってたんですけど、案の定そんな感じだったんですけど、すごくカルチャーショックでしたし、すごく大切なものを見せていただいたなというふうに思いました。衛生的にも美しくないし、いろんな人がいらっしゃる、日本では見ないような方がたくさんいらっしゃるのを見させていただきながら、日本とインドのどっちがまともなんやろうっていうことまでも考えさせられて、考えられないほどの癒しのある国というか、そういうふうに私は感じて帰ってきました。そしてまた本当に職場の皆さんに迷惑をかけることは申し訳ないと思いながらも、これは一回で終わってはいけないことだなっていうふうにも感じました。豊かな国の人間が今成長しようとしている国に何かをしなければいけないということを身をもって教えられたというか、自分が豊かなところに生かされているということの責任、そういうことも考えさせられた出来事でした。本当に感謝します。そして今年1年はすごく頑張って努力しているのになんでみたいな思いをすることが時々あった1年でした。サボってたら思わないかもしれないんですけど、いや頑張ってるのになんでやろうみたいな、なんかそういうふうな気持ちになることがよくある1年でした。でも今賛美をしながら、自分が救われてるということがものすごく大きな恵みで、自分が神様の栄光を表せても表せなくてもいいやんっていうふうな思いに今なってきて、救われていて目の前のやるべきことをさせていただいて最後天国に行けたらいいやんっていう気持ちで、本当に感謝なことやなっていう、こういう年齢になってもやるべきことを与えてくださって健康でいさせてくださっていることは感謝なことやなっていうふうに、この礼拝をしながらも思わされて、1年間守られたことを感謝いたします。
私ですけど、今まで信仰生活14年ぐらいになるんですけども、今まででしたらちょっと前までは神様のために一生懸命頑張ろうっていう気持ちがすっごいあったんです。でも今正直言うと豚骨に落ちたような状態で、頑張ったらできる、神様のために何かしたいっていう欲望がすごいあったので、お祈りとかいろんな人を助けようとかがあったんです。で正直言うと今年になって自分がびっくりしたのが、一言で言いますと自分を見つめた、100って言ったらただ2つ3つぐらいなんですけど、自分がこんな人やったんやっていうのがすっごい感じました。それが何でか言うと、私今服屋さんで働いてるんですけど、いろんな女性の方が来ていろんな人を見てるんですけど、自分も知らんうちにその人をいつもさばいてるんですよ。あの人あんなんなんや、え、なんでやろとかすっごいさばいてて、私こんなあかんなって感じたんですけど、感じながら日々が忙しいのでお祈りもできなくなって、自分を見つめた時に自分が同じ立場にいてるっていうのが感じました。裁いたらあかんな、バカってても癖的に人を裁く、あの人嘘してるんや、こんなことしてるんやとか、すっごい裁いてました。正直これを神様に持って行って悔い改めようとしてもそれができない。私は神様のために今まで一生懸命しようとしてるんですけど、なんでその環境が表してくれないんですかとか、何をしたらいいんですかとか、神様に必死にお祈りをするんですけど、自分一人の満足であって何にも環境的には変わらない、今は落ち込んでる状態だったんですけど、一回ね、友達が北の辺ですけど開拓をするから招待されたんですよ。で一回おいでって言って行ったんですけど、そこにいろんな韓国の有名な牧師先生が来てて、たまたまそこに予言の先生がいました。 普通はそこで予言する場所ではなかったんですけど、お祈りしてあげますって言うから、え、何のお祈りですかって言ったら、いや神様がみたいなでお祈りさせてもらったんですけど、その時自分がびっくりしたんが、私こんなやったやなっていうのがすっごい感じて、その先生が私が思っていることを全部私の前でお祈りをするんですよ。神様に、なんでですか、なんで私こんなしてんのにこんななんですかとか、こんだけお祈りをするのにみんなは平気にしてることが私にはなんでできないんですかとか、神様に質問っていうか恨むっていうか、そういうお祈りを全部した後に神様の声を聞かせてくれるんですね。以前から自分で分かってたんですけど、伝道の賜物を持ってんなっていうのは神様からも教えてもらって分かってたし、数年前なんですけど、あなたはイエス様の愛を求めなさいっていう声を聞こえました。それを持っていつも神様の愛を与えてください、イエス様の愛を感じさせてくださいっていうお祈りをしてきたんですけど、それもいずれかなくなって、自分の欲ばっかりのお祈りをしてきたんですけど、その先生を通してはっきりと分かったっていうか、ヨハタンが、我が娘よ、あなたはみんなの魂の痛みが見えるのかって、あの人の苦しみ、あの人の痛みが見えるのかって、そういうふうにおっしゃいました。あなたは自分の欲を目標にして必死に走ってきて、周りの人がどんなに苦しもうが、何を欲しがろうが、何も見ずに自分の目標ばっかりを見て走ってきたんやと、私はあなたを愛してる、あなたが私の愛をしっかり覚え、イエス様の愛をしっかり感じ、分かってて、その愛を伝えてほしいっていうのをはっきりと言ってくれました。で、いつも裁いた罪の結果なんか知らないんですけど、あの人たちの痛みを分かるために、私が今あなたはその場に置いたのだ。今をしっかり身について、一人一人の魂の痛みを見て、私の愛を伝えてくださいっていう神様の声でしたので、ああこれで今私がどんなやったんやっていうのがはっきり分かったっていうかなんですけど、どうでもいいわと思って、悪いことしようと思ってもみんなが平気にやってることができないっていう経験したことありますか？本当に私もうええやんかって、もうみんなと一緒になろうって、もう手上げみたいな感じで、悪いことも一回してみたくても、その環境が現れないんですよ。なんなんみたいな感じなんですけど自分ももうええやん、どうでもええわと思って崩れたいんですけど、そういう環境が現れないっていう経験もしてます。今本当ですとお手上げで必死に神様の愛を求めなあかん状況にもあるんですけど、それがしたくないんです、今のところ悔しいです自分を全て神様に捧げるっていうのが、まだここには何かが残っていると思うんです。で、皆さんにお願いしたいのは、全てを下ろして神様に従順するように、これからもお祈りお願いします。
感謝します。毎年このようにしてお菓子するこの時にいつも思わされることは、あ、今年1年も生かされたっていうことです。こうして大好きなジーザスライフチャーチで礼拝できたことを本当に感謝します。皆さんありがとうございます。今年1年は自分の欲とか罪とか、一生懸命やってることが結果は良くなんや、罪なんやっていうのを神様から教えられて、そのことに対してほんならどうするんやっていう、今までそれをずっと繰り返し繰り返しやってきて、自分の罪が欲がはっきり分からせてくださったことを感謝します。しんどい一年でしたけど、区切りとしてそれを捨てる、そしてまた神様に目を向けて、私に忠実ならば永遠の命の冠を与えるって言ってくださったその御言葉に目を向けて、一つ一つ忠実にしっかりと、雑で面倒くさがってしまってやらないこと、目をあっちに向けてしまって食べることとかお風呂入ることとか、楽しいこと、自分の気に入ったことをやってしまうんです。でもそういうことではなくって、神様と向き合って自分がしなあかんことを一つ一つ丁寧にやりたいと思わされています。でも大きなことは言えないので、一個一個、来年は新しい職場に行かせていただきますので、それもすごく緊張して挑戦の一年だと思っています。一個一個丁寧に頑張っていきたいと思っています。これからも皆さんよろしくお願いいたします。
感謝します。私は仕事を休まずに行くことができました。そしてお母さんと佐藤さんと一緒にこうやって教会に行けることを神様に感謝いたします。アーメン。
感謝します。今年1年はほんまにしんどかったですね。しんどい系多いんで重なってるやん思って、いつも考えるタイプなんですけど、もっと深く2017年どうやったかなって考えたら、多分365日考えてたなっていう年でした。こういうのはうまく言えなくて、表現で言ったら沼の中にいました、1年間。それも底なし沼ね。底ないんで、もがいたもがいたら沈んでいくっていう感じだったんですけど、多分それも自分の人生の中ですごく必要なことであって、沼の中でもがきながらいろんなことを考えていろんなことを見つけました。その中で僕が見つけたことは、自分は今年30になったんですけど、ちっちゃいというか信仰生活始めてた時もあるけど、ほんまにイエス様に出会ったんが高校3年卒業したぐらいなんで10年ぐらいなんですけど、その10年間クリスチャンとして生きてたと思ってたけど、実は何も始まってなくて、まだスタートしてなかったなっていうのが今年気づけたことです。来年からは今年学んだこと、特に学んだことは神の言葉が本当に全て、特に僕は奇跡とか幻とかそういうなんがすごく多い体験でした。でも信仰にはバランスが必要で、神の言葉ほど本当のすごい奇跡だなということを身をもって知らされたっていう感じでした。例えば今ここで火がブワーンって降ってきたらめっちゃびっくりするでしょ。でもそれと同じようにそこに書いてある言葉、携帯電話パッと押してアプリで開けるぐらいの超簡単な言葉なんですけど、その一言っていうのはそれと同じぐらいの重さだから、この言葉を真剣に自分が読んで真剣に理解して真剣に行うということを来年したいです。だから来年は特に知恵を求める2018年にしたいと思います。知恵を求めようと決心したんで、そういう年にしたいと思います。ありがとうございました。
ごめんなさい、私も今年しんどかったと言います。一番大きかったのは4月ぐらいに私おじいさんが亡くなりました。で、私が帰れませんでした。あの時日本来てもう6年経ちますが、初めて近い家族親戚が亡くなって考えるようになりました。あんまり考えてませんでした。こんな遠く住んで、家族は遠いけどスカイプとかあるし、フェイスブックとかつながるもできるし、あまり考えてませんでしたが、おじいさんが認知症になって4月亡くなって、お父さんとお母さんのことも考えるように、何かあったらとか考えるようになりました。マサと結婚すぐあと1回書いて、その時おじいさん認知症なる前に私に言った一言をずっと頭の中に回してて、ジェシーいつ帰るの、寂しいとか私に言ってて、おじいさんが亡くなった時その一言がずっと頭の中に回ってて、私めっちゃ悪い、帰れなくて、その時手あげることができなくて、すごくギルティな気持ちがありましたが、今もその時考えたら、さっきの歌で波が流してる時もイエス様が共にいる。例えばマサのサポートとかみゆき先生のサポートとか、あとちょうどその時タメリアという友達と京都来る約束がして、数日間の予定でした。タメリアと会って、タメリアも遠い国に住んで家族の離れて、そして甥っ子が亡くなりました時、同じ気持ちよく話してくれて、それですごく癒されて、今考えたらイエス様が私のそばにいてくれました。大変な時
もう一つ考え出したのは天国のこと。その時までみんなはただの座ってあ賛美歌って永遠にどうなんかなと正直に思ってたんですが、であんまり考えないようにしてたんですが、あれが起こって天国のことを考えて、おじいさんとおばあさんも天国で認知症はない状態、体も完璧な状態、イエス様と共に綺麗な道歩いてて、そう考えたらそれ本当のホーム、本当の家。例えば私日本に住んでアメリカ寂しがる、でもアメリカに行ったら日本の家族も寂しがる、どこ行っても寂しい気持ちを経験しないといけない。考えたら本当の家、本当の場所は天国だなと思って、そしてハイチも行って今年貧しさとか苦しんでる子供たちとかお母さんたちお父さんたちも見て、この世の中が罪だらけ、がんとか病気とか貧しさとか大変なことありますが、そういう天国が涙もない、痛みがない、寂しさがない、貧しさがない、本当に素晴らしい素敵な場所だからこそ、私が救われて天国行ってはめっちゃいいですが、それで置いたらずるい。私が会った人とか残して私行くとかずるいっていう気持ちがすごくあって、例えば配置の子とかあと隣のおばさんでもやっぱり一緒に行きたい、私いつ行くかわからないんですが一緒に行きたい、天国いつか天国でも会いたいっていう気持ちが今年考えるようになりました。新しい目で天国とかイエス様の愛が見えるようになって、もちろん大変な道と辛い道を取らないといけなかったですが、その道によって全部のことが分かることができてすごく感謝してます。
僕は今年1年気づいたこと、また分からされたことは、自分が神様に近づかない限り何も始まらないということ、待ってても何も起きないというか、やっぱりここのどっかでどうにか神様がしてくれるやろうっていう気持ちがあって待ってて、でも自分のしたいことをしてとか、真剣に神様を見つめていなかったっていうこともあって、ただあんまり自分が熱しやすくて冷めやすいタイプ、極端で、その時はガーってなるけど、そうでない時はもうシーンみたいな感じで、それは自分でも分かってる。でもいろいろ経験今年1年して、人として少し成長はできているのかな、大人の階段はちょっとずつ登ってんのかなっていうところはあります。で、来年2018年、みゆき先生も最初言うとあったんですけど、来年僕25歳になるんですけど、僕はなんか分からんけど中学生ぐらいの時から25、25っていう、僕の中で25歳っていうのがあって、25、25っていう、なので来年25何が起こるか僕も分からへんねんけど、期待しつつ、自分が行動に移さない限り環境も何も変わらないし、自分から神様に近づかないと変わらない。神様でも絶えず僕に今恵み、また愛を毎日今も添えてくれているけど、僕自身動かないと結局何も始まらない。多分このままずっと言ってても今30、40、50になってもう多分一生だと思うから、それやったら早めに動き出したらええんちゃうかなっていうところもあって、分からないですけれども、来年25歳何かが起こると思うので皆さん期待しておいてください。はい、感謝します。
感謝します。私はこの1年はすごく早かったなと、あっという間に過ぎていったなっていう感覚があるんですけど、プライベートでは職場で異動があって、今年は私にとってチャレンジの年やったなっていう思いがあって、 新しい環境でどうしていいかわからない状態で置かれている立場と自分の心が追いついてないっていうことに対しての焦りとか不安っていうのがありました。教会では伝道師として使えさせてもらうことになって、伝道師という立場とまた自分の心がまだまだ追いついてなくて、本当に私でいいんだろうかギリギリまで悩んでたんですけど、でも私がするんじゃなくて神様がさせてくださってて力も与えてくださるっていう思いの中でまだ未熟なんですけど、ちょっとずつ神様の計画に従って歩んでいきたいなっていう気持ちです。来年も引き続き私にとってはチャレンジが続くんですけど、今年は自分の心がついていけてないっていうのと、神様と真剣に向き合うことが少なかったっていう、好きなこととかそういうことに流れてしまって神様と真剣に向き合ってなかったっていうのを悔い改めて、来年はもっと神様を知っていきたいっていうのと、御言葉に忠実に従って歩んでいきたいっていう思いと、神様の声を敏感に感じ取りながら私生活でもまた教会生活信仰生活でも神様と共に歩んでいきたいなっていう思いです。以上です。
ありがとうございます。今年は濃厚な1年を過ごさせていただきました。インドに行ったり他にもいろいろありますけど、ここに立った時毎年行ってるかもしれないんですけど、触り始めの年、今年は特にすごく感じました。神様から矢継ぎ早に選択肢を与えられて、僕がエンジンがかかるまですごい遅いっていうのと飽き性っていうのが2つ重なって選べずにそのまま腐らせていっちゃうっていうことになりかねないんで、今後も神様のスピードに食らいついていけるように、神様の計画についていけない、神様はすごい自己中心的なんで、ついていくためにエンジンかけていかないといけないなと思います。ありがとうございます。
2017年は私にとっても新しいことにチャレンジしたのは、メッセージを語らせていただいたっていうことが印象的だなっていうことが一つと、あとは同じ職場の先生で健康診断で引っかかってしまった方がいて、治療ができるかできひんかも難しいっていうことも聞いて、もしその次の診察までに数値が正しいところまで戻ってたら教会に来てくださいって言ったら、分かったって返してくれて、結果次の診察行ったら薬があって数値が下がって、結果その方が教会に来てくれることになりました。そのことを通して私自身、ジェシーさんが言ってたみたいに、自分だけイエス様に救われて天国に行けるっていうのはずるいなって思った1年で、一見悪いことに見えてもイエス様はそのことを通して福音を語らせてくださるチャンスにしてくれるっていうのを改めて感じました。クリスマス会にも自分が予期してなかった形で友達が3人も来てくれて、いつイエス様は来るかわからないし、私もいつ死ぬかわからないっていう状況の中で、福音を語るチャンスっていうのは生きている今しかないっていうのを感じました。なので2018年は自分がどうこうするというわけではなくて、 100% イエス様の力に頼って、家族とか友達からイエス様のことを伝えることができるように頑張りたいなと思いました。ありがとうございます。
おはようございます。2017年は結構大きな1年でした。永住権もそれになって、それと講師のヘルニアで、それを先生が手術が必要と言われても絶対やという気持ちがめっちゃ強くて、友達の教会行ったんですけど、みんなが誰かのために祈るっていう訓練を受けてる時期だったから、誰かが病気あったらおいでっていう感じで言ってたから、友達が人のために祈りたい気持ちがあって、その教会行って祈ってもらって、その日 60% ぐらいの痛みがもうシュッと消えたんです。それは奇跡と思って、 でも本当に強く思わされたのが、癒されても同じ生活繰り返したらまた戻る、この状態、自分の何を口に入れてる、世話してないっていうの責任持てないといけないなと思わされて、繰り改めるチャンスを与えてくれたのがすごく感謝で、で頑張っていろんなことを検査してベジタリアンになったんですよ。それで残りの痛みがすぐに消えて、まだまだこれからもういろんなことを変わらないといけないなと思ってるんですけど、神様がこの経験の中で痛みで繰り改めるっていうのを導いてくれたから、今はその痛みのことを感謝の思いしかないんです。でもその時はめちゃくちゃ苦しかったんですけど、今感謝しかないんです。奇跡だなと思ってます。職場でも周りにいろんなコーワーカーが次から次へ倒れてるんですよ。最初は私が腰のヘルニアで、ボスが自分の肝臓を娘にあげるっていうの手術もあって、次のコーワーカーがギアンバーレの病気で何ヶ月入院して、今はボスが脳梗塞の手前の状態で入院してる。周りの先生たちがどんどん次から次ノックアウトされてる感じで、私が今立ってるのがすごい守られてるなと思ってるから、当たり前ではない恵みだなと思ってるから、すごい感謝な1年間でした。
感謝します。神様は今年恵みを豊かに与えてくださって、主のしてくださったことを何一つ忘れるなっていう、本当に素晴らしい年であったと思います。最高に嬉しかったのは、クリスマス会の時に私が通っている新旧整骨院のご家族の方が来てくださったことがすごく嬉しかったんです。実は私は血液検査でめちゃくちゃ数値が高かったり、いろんな病気が見つかって、これはまずいぞと、体質改善しなあかんかなっていうのを真剣に思わされたんですね。その時に娘が、お母さん骨盤矯正とか行った方がええんちゃうと。私も何度もダイエットをしているうちにリバウンドも繰り返して、体がガタガタになってたのもあって、これは体質改善した方がいいなと思って、ホームページでいろいろ探して、平方に口コミナンバーワンの新旧整骨院があったので、そこに行ってみようかな。口コミを見ながら看護師の方がアドバイスもしてくださるっていうので、行ってみようかなと思って4月からなりました。それで4ヶ月で15キロ痩せることができたんですね。そして今までだったら痩せることはできたんですけれども、無理なダイエットをしていたもんですから、体もガタガタで貧血もひどくて、そんな痩せ方だったんですけど、ものすごくアドバイスが良くて、いろんな酵素とか飲みながら簡単に苦しむことなく、しんどい思いをすることなく痩せることができたんですね。そして私、運動とか歩いたりとかいろんなことしてたんですけど、日曜日が減りが良くないですねとか言われたんですね。山登りとかされたらどうですかとかいろいろ言われたんですけど、その時に私ね、私クリスチャンで日曜日は教会に行ってるんですって言ったんですよ。そしたらその奥さんが、え、キリストですかって言われて、実は主人のお母さんが熱心なクリスチャンで、もう亡くなったんですけれども、枚方から大津バプテストって言ってあったかな、毎週毎週車で大津まで行ってたらしくって、本当にお母さんは熱心で、そしてお母さん亡くなってからも年に1回は追悼式で招待してくださるから教会に行ってますって言われたんですよ。そんなことってあるのかな、まさか整骨院でイエス様のことを証しできるなんて、イエス様って時にかなって麗しいお方やなと思って、そしていろんなこと聞いてきはるんですね。主人も日曜学校に置いてたみたいで、私も全然分からへんから主人に質問するんやけど、同じことばっかり聞くので年がられるんですとか言われて、行ってはイエス様の話とかすごい聞きたがったりとか、そしていよいよクリスマスの時期になって、クリスマスなんかされるんですかって言われて、こういう方が来られて、韓国の方でちょうどチラシ持ってたので、その日にもしよかったらどうぞって言ってたんですね。来るっていう返事もなかったので、来はるとは思ってなかったんです。そしてクリスマスの朝、ショートメールがいっぱい入ってるんですよね。あれと思って、夏目整骨院のなんとかです言うて、今日教会に行きたいんですけど、本当に忙しいところ申し訳ないですが、いただいたチラシを紛失してしまって、住所と電話番号教えてくださいって言われたんですね。 私も忙しいからバタバタバタバタしてたんで、そしたらお店までチラシを探しに行って、それでもなかったので私の電話番号でショートメールをしたみたいなんですよ。主人と私と娘3人で行きたいですけどいいですかって、今深草の方に向かっています、10時からでしょうかって、全然ちゃう時間で、11時からです、駅は富士の森なんですって言うと、また送ったら全部間違ってますねって感じで、その頃に私また迎えに行きますって言って、行った時にすごい3人でも喜んではってね、まさか私も来てくれると思ってなかったしって言ったら、クリスマスって意味もはっきり分からへんし、一回行ってみてお話も聞きたいなと思って、主人も喜んで来てくれたのでよかったですっていう感じで、サムエルさんの賛美もお話も本当にもう良かったって言って、娘にまでプレゼントまでいただいて本当に感謝ですって言われて、すごく喜んでたんですね。で、おとついに私もちょうど整骨院に行くことがあったので、行った時に本当にご主人もすごく喜んであって、奥さんもすごい喜ばれて、本当にありがとうございましたって感謝されてました。だから神様がされることは、私が考えてることと全然はるかに超えて、どんなところで主が魂を導いてくださるのかわからないって、このことを通してまた体験させられました。私は本当に特別に何もしてないんですね。ただチラシを渡した、ただ私がお母さんが熱心なクリスチャンで祈られてたっていうのが聖霊様が働かれたんだと思うんですね。この家族のために祈らなあかんと、そして母がクリスチャンって言われた時から種はまかれている、神様絶対この魂に触れてくださるっていう信仰を与えてくださって祈ることができるようになった。神様がされることに対しての私はただの道具であり管であるということを、この魂を通して教えられた1年だったと確信しています。来年またこの魂のために乗って、またこの教会に来て主がさらに触れてくださって救いに入れてくださるっていうことを信じて期待して、来年神様がしてくださることに期待していきたいと思います。アーメン。
おはようございます。感謝します。カナエがすごいスピーチをしたんで、あんまり長いことは抑えておきます。私自身教えられたことと、あと報告をしたいと思います。以前教会に来て大腸がんで手術したおばがいまして、定期的に僕一人住まいなんで行ってるんですけども、しばらく行ってなかったんですね。そこで行ったらすげえ喜んでくれて、涙流すほど来てくれたやいう感じで、おかげさまで皆さんのお祈りと神様の癒し、血液検査とか定期検診行ってもデータが全て正常値、何の心配もすることなく、いまだに元気に掃除婦みたいな感じで朝早から仕事ができるまでに回復しました。またみゆき先生に会いたいと、教会にも行きたいと、行きたいと思った時には迎えに行くからおいでっていうことは言ってますんで、またおばが来たいと言った時には連れてきますんで、よろしくお願いします。あと気づかされたことで、うちの中教育とかいっぱいありまして、会社の中で360度振り返りなんとか、管理職だけの研修があるんですけども、怖いんですよ。自分の周りにいる360度の人間関係の関わりのある人たちにアンケートを出さなあかんのですよ。内容は全部作られたやつで、誰を指定してアンケートっていうのを自分で任意にやらさないといけないんですけど、当然僕の直属の上司部下、これを指定してやったらドキドキして、何言われてるのかな、報告が来るかなというのが不安で不安で仕方なかったんですけども、自分自身は部下に対して、あ、これもやってる、これもやってあげてると、これも気をつけてるというふうな気持ちで、自分の評価としては上の方に上の方に、平均より上だよなと思いながらやってたんですけど、結果を見た時にやっぱショックでしたよね。もう忘れよう忘れようと思ってたんですけど、自分で客観的に見る機会がなくて、人から見たら僕こう見られてるんだっていうのが見えてきまして、当てはまるんです。一つ気になったのが、人の扱いがもうすごく極端だと、分け隔てなくやってるつもりなんですけども、その人にとっては冷たくされてる感じの印象を持ってる人もいるし、俺自分自身では分からなかったけど、人からは自分の思っているイメージ通りの人間じゃないんだというふうに気づかされました。神様の愛っていうのは、全ての人を愛する深い広い愛を持って私たちを包んでくれてるんですけども、改めて自分自身がキリストの香りを放つ ものとしてもっともっと神様に鍛えられないといけないなっていうのを今年最後になって気づかされました。来年はもっと神様に祈り求めて、何をしてなくても勝手にキリストの香りが流し出されるような、そういう愛を神様に与えていただきたいなというふうに思ってます。また来年も皆さんよろしくお願いします。
私はここ来ていろいろ反省しながら、いつも手術の日来た時感謝してね、私が小学校3年から教会へ来ましたけども、今までこんな綺麗な信仰はないでしょと思います。なぜか韓国の教会でだからね、日本教会は1回目けど、みんながすごく仲良くして、教会の仕事やら教会の手伝いとかすごく通順する、素直で、今年いい勉強になりました。なんでここ来て涙出るかしらなんでやろうこれ私は若い時は話も笑うこともあんまりしなかったんです。性格が冷たいではなかったけれども、話したくない、あんまり人と付き合いしたくない、そんな性格の人なんですけれども、韓国いた時そんな性格やったんです。で、日本来て今20年も過ぎて30年近いになるけれども、性格変わりますね、明るく。で、それは自分の性格じゃなくて信仰が伸びるから、イエス様が好きの性格に変わりますね。変わる、人にあげるもんないから、私が姿で明るくそれをお土産したい、その気持ちで今までやったことが自分自身、ああ伸びてるなって感じました。私はさっき涙が出るそうだったからストップになったけれども、この教会に来て日本の人は手握ってなんとか素晴らしくしますね。韓国の人は全部ではないけど、韓国の教会の仕事やらいろいろしてもそんなはうまくできない。で、それが、あ、今年いいもの全部見たし、私も来年も頑張ろう、今年も頑張りたい、終わりだけど今日一日が大事の日だから頑張ろう、その気持ちです。で、自分は明かししたいことはちょうど冬のことですけれども、私韓国大きな教会から出て小さいの教会にいたんです。人はあんまり少ないけれども、日曜日の教会行く前、私ワンちゃんがいるからね、公園に散歩したんです。その時雪が降って運動靴してちょっと走ったけれども、ちょうど家帰ろうかと思ってね、帰るの時ものすごい綺麗の橋があって、その橋を歩くのに、これは信じても信じないでもいいけれども、私がね倒れたんです。普通の倒れじゃなくて、私運動神経あんまりないけれども、ほんまに18度以上倒れたんです。もうこんな状態で、それなって犬は私が引っ張ったよね。その瞬間に私はここで倒れたら恥ずかしくなるなって思ったんですよ。自分の体が完全になって、水ベッド出たことありますか？水ベッドに出たのキーぐらい、誰がさせてあげる、誰がこうしてあげるやね。で、私がこう見ても誰もいない。で、すぐ立ってて周り見たんです、誰もいない。だから歩いて家帰ったんです。帰った瞬間の中で、聖霊様やな、聖霊様やなって思って帰ったんです。で、教会行って証してたんですよ。みんながご飯食べて、後で勇気を持って、はい、証ありますってパッと立ってったんです。で、その話したら、十何人しかいないの教会だけれども、みんなが、はぁ、何言ってるの、全然知らない、無視言うかな、何話言ってるか、一人一人見たら全然信じなかった。で、私は信じないでも別にいい違うかな、私は聖霊様がくれたの大事の、それを伝えたい、言いたいから言ったのに、その時一人だけ信じてね、他の人は全部信じない。で、私は何思って家帰ったか、別に信じないでもいい、どこの教会でも牧師先生やらメッセージするの人がメッセージしても聞かない人いるじゃないね。聖霊様を通してパッと受ける時あるじゃない、それ受けなかったらもう
自分のあれだからいいじゃないかなって思って、それは私の本当の証だからどこ行ってもしたいな気持ちで今まで持ってました。まだ今年は初め立ってるから言葉がくちゃくちゃなったかもしれんけれども、来年はもっときれいな証します。
今年はいろいろ感謝することがいっぱいあったんですけれども、一つがこのいい教会に導かれたことを感謝します。もう一つはね、いっぱいあるんですけど、十何年前飼った犬が死んで、その犬を骨をずっと主人がね家に置いといて、まだそこに写真をずっと家にあったんですね。ずっとそれが気になってて、犬の骨をずっと家に置いといていいかなと思いながら十何年が過ぎて、今年秋ぐらいですかね、あの夢で神様に私が、私は何でこですか何でこですかって言ったんですね。まあ夢ですね、あんたは家に空調でそれを持ってる、そういうふうに聞いて、パッと目が開いたら朝ですね、瞬間と体が固まって、あ、そうや、犬の名前がチビですけど、チビの骨をずっと人間も動物も神様が土で作って土に返さないとダメなんですけど、ずっと家に置いたのが気にはなったんですけど、あ、夢を通してやっぱり それが一つの空調や、家にそういうふうに神様に返さないで、私はもう好きじゃなく、主人がずっと自分死んだらお墓に一緒に入れてくれと思ってたんですね。何言っても心が固くて全然聞かなくて、どうしようと思った時、その夢を聞いた時、これどうしようって、それからずっと一生懸命お祈りをしました。朝も昼も時間あった時ずっとそれに対してお祈りしながら、どうか主人の心を聖霊様が何とかしてこの骨を土に返すようにしてくださいと、ずっと二人でお祈りをしました。主人にちょこっと話しました。犬その骨を土に返さないとダメ違うかって言ったら、そんな自分死んだらお墓に入れてくれたら自分の息子にも話するから、自分のお墓に入れるように、そういうに固い気持ちだったんですけど、ずっとお祈りをしながら、ある夜ご飯を作りながら主人が手振り座った時、聖霊様が今イエイみたいな、そんな気持ちを持って、ちょっとお願いがあるって、一生のお願いがあるって、何言って、犬を土に返したい言ったら、もう一緒のお願い言ったのに聞いたらそうでもないと思ったのか、分かった言ってそれだったのに、もう後から気持ちが、なんで犬をなったけど、何日後に犬をちゃんと土に返しました。今年はそれで本当気持ちがすっきりして感謝です。いろいろ感謝1年間あったんですけども、それが本当に自分に対して神様に感謝、それとお祈りで一生懸命お祈りした方がいいかなと感じました。それの1年でした。
感謝します。風邪をひいているので声が鼻声ですけれども、みんなの証の中でこの教会に来れたことが感謝ですっていうね、証を聞くと自分のことのようにものすごく幸せな嬉しい気持ちになりますね。それもまず感謝だなというふうに思います。で、私の証なんですけれども、ずっと蒼天に母と一緒にいてたんですけども、その中で一番の感謝は、今来てくれてるんですけれども、としこちゃんのね、家族がね教会に来てくれたこと、顔を見てもおいでやおいでやっていうことはたまにちょろっと言うんですけども、もともとクリスチャンなのであんまり言ってなかったんですけど、ただ毎日の蒼天の中で教会に戻ってくれますように、来てくれますように、またそのような気持ちに変わってくれますようにっていうお祈りをしなければいけないという気持ちになって、ずっと蒼天でお祈りしてました。そしたらおいでおいでってあまり言わなかったんですけれども、ある日ふっと教会に来てくれて、その時はもうイエス様感謝しますっていう感謝の気持ちでいっぱいでした。私は蒼天で祈る祈りは絶対に聞いてもらえるっていう確信って言ったらおかしいですけども、そういう思いを持っていろんなことを蒼天でお祈りしています。今年はそのことを通してやっぱり神様はちゃんとお祈りを聞いてくれて、 そういう働きをしていただいたんだなって、まず一番に感謝したことです。それと皆さんご存知なんですけれども、私が車で事故をしまして、蒼天に行く途中だったんですけれども、車が来るとかそういうのも全然関係なしで、いきなりバーンと横に来られたっていう感じで、何事が起こったのかわからない状態 でぶつかった瞬間動けなかったんですけど、思うことできますからね、神様なんで今から蒼天に行こうと思ってるのに、なんでこんなことが起こるんですかっていう思いがものすごく湧いてきて、なんでですか、なんでですかって、蒼天に行かさないようにしてるんですかとか、動けない中でいろんな思いが湧いてきたんですね。で病院に行って、自分の中では仕事に行かなくてはいけないから11時までに家に帰らせてくださいと先生に言って帰ってきたんですけど、長引きはしましたけれどもまだ動ける状態で、その時にぶつかった車を直してもらう修理工場の方が車を見た時に、ご臨終ですって手合わせましたって言われました。ようこれで体が大丈夫でしたねっていうぐらいのひどい状態だったみたいです。修理工場の人が鍵を持っていく時に、守られてますよっていう言葉をね、私が言うまでもなく、このへこみ方で今動いてこられる、不思議です。それとちょっと恥ずかしいんですけれども、前の車に実は保険をずっとかけてたんですよ。移動しなくちゃいけなかったんですね、車両を。それをずっと邪魔くさくって、まあいいかまあいいかと思いながらしてなくって、10月の後半に急に今日車両保険を切り替えしておかなくてはいけないっていう気持ちになって切り替えしたところだったんです。だから車も保険で全部修理することができました。でその話をしてても、やっぱり守られてますよっていうふうに言っていただいた中で、なんでこんな事故をしたんだろうっていうふうにいろんな思いがあったんですけれども、きつい事故があったにもかかわらず入院しなくてもよかった、ちゃんと自分は守られていたんだなっていうことを改めて実感しました。実は私の性格が、好きな人は好き、嫌いな人は嫌い、好きな人には自分からわーっと行くんですけれども、嫌いな人は寄せ付けないオーラっていうのがすごい出てるらしいんですって喋りにくいとかきつそうやとかってよく言われるんですね。その時にふっと思うのが、前の職場で実はクリスチャンの方がいらっしゃって、クリスチャンって知らなかったんですけれども、いつもニコニコニコニコして、何が楽しいんやろって思うぐらいにいつもニコニコニコニコ、すっごく明るい人なんですよ。失敗してもキラキラって笑って、すごい明るい人なんですけれども、実は私クリスチャンなんですっていうことを聞いたんです。その時周りの人が何人かが、やっぱりなっていう言葉が出てきたんですよ。その時に自分もそのようにならなくてはいけない、さっきも言われてましたけれども、イエスキーでその香りオーラね、それが自分もちゃんと出せるようにならなければいけないということをしみじみ感じて、いろいろと反省しております。来年は少しでもそのオーラが出せるようにしていきたいなというふうに思ってます。
証しできますことに感謝します。今おっしゃったように、西山さんいう方がいらっしゃったんです。もう今は年を召してきてないけどね、教会行くの一緒に乗っていくんですね。その時の横断歩道で車にバンと跳ねられたんが、怪我もなく、その時に私ね、誰かにね支えられたんやでって言うんですよ。ほんで私が、それやったら神さんがちゃんと守ってくれはったんやわって言うて、家で入院もしなくて、年いったはるから飛ばされた時点でどっかが怪我なるはずなんやけども、きつくもなく、その話を聞いて、あ、やっぱり同じの聖霊様が働いてくださんにゃわと思ってね、感じました。あとは私のことですけど、だいぶなるんですけども、幻言うんですかね、仕事終わって帰る時間が一緒ですね。おトイレ掃除してる時に30分ぐらいかね、わからないんですわ自分が。よう考えてみたら、何かでパッと起こされたんですね。その時に顔は見えないんですけど、白い着物を着た人がこうしてね、帰りなさい帰りなさいって言うんですよ。ほんで、それでパッと目を覚めて見たら、30分ほど要するに倒れてたんかね。その声で、来たらあかん帰りなさい、顔は見えないんですわ、白い 今考えたらイエスさんかなと思ってね、まだ私みたいなこのようなもんでも祈りをしてもらおう思って生かされてるのかな思って、ほんで朝でもね、もう明日はもう休んだろしんどいしと思うでしょ、時間だったらバッと起こされるんですよ。ほんでもう習慣的にね、もういやいやな、もう疲れてる時はね、本当にもうちょっともう今日そうて休もうかなと思う時あるんですわ。ほんであのあれのやつをねポンポンと消すんですわ、携帯のやつにならんように。ほんならそのままなんだけど起こされるんですよ、もうほんまにもうなんでっていうぐらいに。でもね、しゃけど起きたらもうパッとしてて、ああ感謝やな、よかったな思って、やっぱ祈って教会のことやらいろいろみんなのことを祈って帰ったら気持ちがやっぱりすっきりするし、ほんでまたあの朝の祈りは聞かれるっていうあれがもう私はイメージは持ってるからね。茶坂にもこれからまた来年はまたどうしようかなって迷ってたけど、また頑張ります。感謝します。
よく考えると1月1日にここに引っ越してきて、今日でやっと1年が終わるということを忘れてしまうぐらい、この教会が今年1年多くのことに用いられながら来たことを振り返っていました。改めてすごかったなと思います。感謝でいっぱいです。で、私自身は今年3月に自分が50になるという時に、私にやっと呼べるが回ってきたと思って、とにかく一日たりとも無駄にしないようにしよう、大切に生きようというふうに思いました。そのことを決心しながら、その中でもたくさんブレのある日はあったんですけれど、神様のお庭にいる一日はこの世の千日に勝るという思いを持っていました。その中で1年間特別な、皆さんがおっしゃるようなこんなことがありましたっていうよりも、私は夏から秋に移る頃に皆さんにお祈りしていただいたように、兄がどうしようもない状態になった、でもそれが今もまだ生かされている、そしてインドにも生かしていただいた、その中で何が守られたって、自分の心が守られたこと、そして1年間振り返る時に本当に多くのことを神様は変えてくださったこと、今思っています。さっき言ってくれてたみたいに、今年は自分の心をそこに合わすことに一生懸命しました。でも来年度はもっと神様のために使わせていただけるように、そのような一年にしたいと強く思っています。来年もどうぞよろしくお願いします。
皆さんから新郎を買った証、また恵まれた証たくさんありましたけれど、私自身あらゆる面において準備をしなくてはいけないというふうに思っております。何よりも準備をしなくてはいけないのは働き人です。収穫は多いけれど働き人が少ないと言われているこの時代において、神様に仕えていく、神様に従っていく、今年のスローガンにあったように徹底的に主に従っていくという、そのことにおいて忠実な働き人を育てていくということが私に与えられている大きな使命の一つだと考えております。ですからひょっとしたらですね、いろいろな教会のスタイルとは違うようなところもあるかもしれないけれど、できれば助けてくださいという気持ちでおりますので、若い者たちがどんどんと起こされて教会の素晴らしいリーダーとして立てられていくことを心から願っております。私たちは主に従うということとともに模範になっていくものでありたいなと心から願っております。今年1年教会にとっては大きな恵みの1年だったと思います。たくさんの家族が加えられて、実は2014年2015年、この2年間に教会に来られた方が1名でした。2年間で1人しか新しい人が来なかった。この2年間は死ぬかと思いましたね。でも神様はあらゆることにおいて良いお方で、今年1年間皆さんがどういうふうな思いで過ごされたかわからないけれど、しんどい1年であったか嬉しい1年であったかわからないけれど、でも神様は必ず良いことに変えてくださるお方であるということを信じています。今はしんどくても、今は辛くても、今は苦しくても、また今喜んでいても、明日どのようになるかわからない。風は思いのままに吹きます。風は斧が好むところに吹きます。だから私たちのなすべきことは神様に好まれるものになりたいということです。 神様が好んで触れてくださる、この人の上に働きたいなって思っていただけるような人になりたい、そのように願っています。決して楽しいだけの365日ではありません。でも主に仕えることができるという尊さ、また主にある兄弟姉妹として共に信仰生活を歩むことができるということの尊さを本当に心から感謝をしております。一緒に主に従って歩んでいけるということは本当に尊いことだと思います。ここから皆さんを見るとね、本当に天国みたいですよ。日本人もいる、韓国人もいる、アメリカ人もいる、次は何人が来るのかなと思ったりはしますけど、いろんな人たちが集まって、ここは天国です。よく言いますね、日本人はリーダーにはなりたくない、でも韓国人は10人いたら11人リーダーがいると言われるぐらい、みんなリーダーになりたい、リーダーになりたい人、はい、なりたい、なりたい、そんな人ばっかりじゃないでしょうけど、10人いたら11人リーダーがいるというぐらい違いがある民族ですよ。またアメリカ人はあんまり内向的ではなかなかいられない民族じゃないかなと思います。私がアメリカに行った時に英語が喋れないので、一番よく使った言葉がネバーマインド、ああもういいですっていうのと、そうそうっていうね、どうなんと、良かった悪かったと聞かれた時に返事ができないので、まあまあというね、いうふうに言ってたら、先生にある日怒られました。いいか悪いかはっきりしなさいって、何か意見ないですかって言って、手を挙げないのは日本人のあなただけです、その学校でね。それくらい手を挙げない、意見を言わないということはアメリカ社会においてはあまり評価されない、そういう国ですよ。でも日本で何かありますか、はやーいって言ったらです、何かな。それぐらいいろんな文化が違うけれど、私たちは神の国にあって一つであるということは本当に奇跡です。素晴らしいことです。来年もね、子供から大人まで、お年寄りまで、みんなが喜んで主に従っていくことのできる、そんな教会でありたいと心から願っていきたいと思います。